皆様、おはようございます。ヨハネの、手紙は第一の手紙特にそうなんですけども、厳しい部分があります。自分が、本当にそのように、行えるか、またそのようになっているのかと思うと、準備している中でも厳しいなという部分があります。その背景には信仰が覆されるような攻撃を、教会をまたクリスチャンを台無しにしてしまうような教えが教会にすでに入り込んでいたという現実がありました。その入り込んでした来ていました偽教師と言われる人たちの考え方、そしてもうずっと聖書が民の民に語られてきた、伝統的なといいますか、変わらない神様の、取ってらっしゃる、また与えておられる、立場というか考え方の基本にはもう正反対の、立ち位置があるんです。それは人間の視点で聖書を読む、受け取る、これが偽教師のあり方、また神様を信じない、口で信じているとかは別として実際信じていない考え方、一方伝統的と言いますか、神様が求めておられる信仰の立場は、神様と神様の言葉に自分を従わせる、自分を合わせるという態度です。人間の尺度で聖書の言葉を、取捨選択、都合のいい部分だけ、取って気に入らない部分、都合悪い部分を外したら、もうどんな考えでも OK になってしまいます。しかし、神様と聖書を一番にすると、それは一つの道になります。ヨハネは、この本来の神様と神様の言葉に向かう立ち位置をもう一度確認しようとしているのでした。私たちもそのことを覚えながら見ていきたいと思います。さて、今日出てくる教えは愛の命令です。神様を全力で愛しなさい、そして自分を愛するように私たちの隣人、神様が私たちに与えてくださった関わりのある人たちですね、隣人を自分を愛するように愛しなさい。この愛しなさい、愛するという言葉は好きになるとか自分のものにしたいと、一つに結びつくようにしたいということ以上に、相手を大切にする、これが 根本の意味です。好き嫌いを除いて相手を大切にする、そのために犠牲を惜しまない、これが聖書の言う愛です。これら踏まえて共にこの兄弟愛の命令を見てまいります。テーマとして古くて新しい兄弟愛の命令と、命令自体は同じなんですけども、なぜ古くて新しいか、そのことを頭の片隅に置きながら見てまいりましょう。今読みました箇所の中で2章の8節をお読みしてお祈りいたします。ヨハネの手紙第1、2章8節、私はそれを新しい命令としてもう一度あなた方に書いているのです。それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理です。闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。天の父様、あなたの御名をあがめます。どうか汚れた欠けだらけなものが取り継ぎますが、共に真摯にあなたのお言葉を聞き、また従うものと、どうか私たちを導いてください。信仰において不可能が可能になることを私たちが信じて従うものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前の箇所では神の命令を守っていない人が偽物だと、守っている人は本物だということを、ヨハネは告げていました。4節にある通りです。守れてるかなと、守れていないとこばかりではないかと私もギクッと、しました。そしてこの神の命令を凝縮して一番大切なところに集約すると、愛の命令に至ります。その愛の命令は新約聖書から始まったのではなく、旧約時代、特にモーセがイスラエルの民に与えた立法の時から明確に命じられていました。旧約の教えを立法という言葉で表されていますね。立法というと決まり事、戒めというニュアンスが強いですけれども、もっと広い意味が込められていて、同じ立法と訳されている言葉は詩編などでは見教えとひらがなで書かれています。見教え、見というのは尊い、神様のという、頭につける言葉ですね。見言葉というと神様の言葉、そして見教えというと神様の教え。それはただ命令だけでなく、私たちが神様を信じて神様と一つ心で幸いのうちを歩むために、こうしなさい、ああしなさい、してはいけませんということだけでなく、神様ご自身がどんなお方であるか、何を考えてらっしゃり、何を喜ばれるか、何を計画していらっしゃるか、そして私たち人類と神様がどのように関わってこられたかの記録が含まれていて、見教えとなっています。言い換えれば、聖書全体を指していると言ってもいいと思います。 なぜこの教えが与えられたかというと、世界を作られた神様が私たち人類に求めておられる生き方が、今先ほど児童説教で神学生が語ってくれたように、最初の人間が神様に逆らってしまったために、神様と共に幸いに生きる生き方が閉ざされてしまった。それを解決するために神様がご計画され実行されたことを、すべての人が文書を通して確かめていくため、またその幸いな生き方に生きるために聖書が与えられたのです。そしてこの救い主が与えられるために、神様が選んで立てた民族がイスラエルの民です。そしてモーセを通して党の戒めが与えられました。まあ、それは戒めをコンパクトに凝縮したものです。イエス様はこの戒めの中でどれが一番大切かということを律法学者たちに問われて、こう答えられました。マタイの福音書の22章というところを開いていただけますか。22章の37節から39節、新約聖書の教会の聖書ですと44ページの下の段になります。あ、ごめんなさい、失礼しました、46ページですね。47ページ失礼いたしました。47ページ37節から39節をお読みいたします。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知恵を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。すみません、36節から40節まで読みましたけども、旧約聖書全体がこの二つの戒めにかかっているとイエス様は教えられました。しかし、この二つだけでなく、戒めの全てを守らなければ人は神様を前に正しいものとして受け入れられないと言明されている通り、大変厳しいのですけれども、旧約聖書は同時にこの素晴らしい命令を、あなた方は守れないと、そう宣言をされていました。不思議です。口酸っぱくしてですね、守らなくてはいけないと教えてるんですけど、同時に守れないと宣言してるんです。どんなに清い人であっても、モーセであってもダビデであってもソロモンであってもです。知恵者ソロモンが祈りの中で、神殿を捧げる祈りの中でこう祈っていました。罪に陥らない人は一人もいません。 それをイスラエルの民の歩みが証明していました。どんなに神様に近く顧みられて歩んでも、神様が願っている通りに正しく生きる人は一人もいないと。神様はイスラエルの民を通して全ての人類にこの神様に喜ばれるものとなれないという現実を突きつけています。しかしこの愛の命令をイエス様が告げたように、ヨハネは新しい命令としてあなた方に与えると書き送ると教えています。古いというのと新しいというのはいろんな意味が込められています。時間的に前、時間的に後という部分ももちろんありますけども、古いというのは力がない、生きて働くことがない。新しいとは時間的以上に決して古びない、命があってそして永遠に立つ、そういうことが込められています。古い命令は、過去でに告げられたと同時に守らせる力がないのです。正しいことを教えられているんですけども守れない。それは律法が悪いんではなくて、罪がその人を支配しているからなんです。ではなぜ神様はあえて守れない、でも正しい戒めを与えられたのか。それはこれで終わりでなくて、やがて救い主が来られるための備えとして、まず罪を自覚することが必要だと考えられたんです。イエス様が働いている時に、医者が必要なのは病人です、あるいは病人、自分が病人だと自覚している人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのですと、告げられました。イエス様は罪を解決するために来られましたけども、キリストを、イエスキリストを受け入れるためには、罪、自分の罪を認めなければキリストを求め信じて救われることができません。罪というのは犯罪ではなくて、神様との幸いな関係が損なわれているという意味です。すべての人が罪のもとにあります。でもすべての人はキリストによって救われます。それに備えさせるためにこの古い戒めが与えられました。ローマ人の手紙8章1節2節をお読みいたします。新約聖書の308ページの一番下左ですね、大きな8という数字が出ているところです。1節2節をお読みします。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。 そう告げられています。古い命令、旧約聖書の戒めである愛しなさい、神と自分と人をという戒めは、正しいことが分かっても守れないで命をもたらしませんでした。でもイエス様は救いとともにこの命令を与えました。今度は守れる命令としてこれを命じられたんです。律法は守れるようにする力はないんですね。でもキリストが与えた命令は救いによって守れるのです。罪の下では神様の愛を拒んでいる状態です。神様から愛を満たされることがありません。そして神様の愛を拒んでいるということは、神様から見れば自分を大切にしてません。恵みを拒んでいますから自分を貶めている状態です。こうしてもう愛そうと思っても愛が満ちてないのに愛を実行できません。しかしキリストを信じると神様の愛を受け入れることになります。そして神の愛に満たされます。そして自分を大切にすることができます。神の愛が成就するんです。罪の中にあるときは神様は愛してくださっていても、その愛を拒んでいる状態です。しかしキリストを信じて新しくされると、神様の愛を受け入れて自分も神様を愛せるように生まれ変わります。こうして神様に愛を満たされて愛の人に変えられ、隣人を愛するようにされるのです。これが古い命令と新しい命令の違いです。さて、ヨハネの手紙の第一に戻っていただけますか。二章の八節の後半部分からもう一度見てまいります。それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理です。闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら自分の兄弟を憎んでいる人は今でもまだ闇の中にいるのです。ここでまず告げられていることは、真理であるキリストに照らされた愛の命令は、絶望ではなく希望をもたらす真理となったということです。真理、その旧約聖書の愛しなさいという命令も正しいんです。間違ってないです。でも真理ではなかったんです。真理と真実、正しいことですねを分ける境目、違いはですね、正しいことについてはみんな同じなんですけども、それを受け入れる人がどうなるかということによって真理であるかどうかの違いが現れます。それが真理ならば、信じる人を失望させないんです。真理の教えでしたら、それを信じたらですね、神様が恵みを与えてくださって、希望に至らせます。キリストが真理であると告げているのは、この方に信頼する者が決して失望させられないからなのです。 そしてこの愛の命令は古い命令ですと正しいんですけど真理とは言えませんでした。結果が失望だからです。守れなかったって。でもキリストが与えた愛の命令はキリストによって真理となりました。これを守キリストによって守ろうとするならば守れるからです。まずイエス様ご自身にとってこの愛し愛なさいということはもう愛である神様の御子ですから、もう普通になさっていることですね。そしてその愛の真理はですね、十字架によって表されています。イエス様は私たちのために苦しまれました。大変不当な扱いをされました。神様ご自身の民から救い主として来られたことを否定され、そして隣で十字架につけられようとしていましたバラバという有名な犯罪人とイエス様を並べてですね、人々はどちらを選ぶかと総督が言ったときに、バラバを恩赦にしなさい、キリストはと問われると十字架につけろと公然とした不正な裁判で死刑にされていました。それでも愛するんですか？せっかく人となって来られ、救いの技を数々成して人々を助けられたのに、真理の教えを与えておられたのに、その仕打ちは何ですか？普通ならばもう愛さないということになるでしょう。しかしイエス様はそれでも愛し続けました。父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと、自身を十字架にかける人たちのために取りなしの祈りを捧げられました。でも彼らは、十字架から降りてみろと蔑んだんです。こうしてイエス様は死なれました。普通ならばよみがえらされた時に、今度は復讐してやるということになるはずだったんですけど、なりませんでした。そしてすべての人に罪の許しと永遠の命を与えるために復活し、すべての人に救いを差し出されました。信じたクリスチャンたちもまだまだ怪しいところがありました。弱いところもありました。でもイエス様は決して失望しないんです。大丈夫と私たちを保証し、信じた者ががっかりしないように導いてくれます。愛することが失望に終わらないことを十字架と復活とそれからの恵みが証明しています。これはキリストにおいて真理です。私たちを愛してキリストは決して失望しません。失望しないように導いてくださいます。そしてそのことが私たちにおいても真理となりました。キリストを信じて神を愛すること、そして自分を大切にすること、そして隣人を大切にすること、ちょっと愛するというとちょっとおこがましいので、大切にすると言いかけさせていただきますけども、それでがっかりしないんです。どんな回り道をしても挫折を経験しても最後には良かったと言えるようにされます。それが ローマ人の手紙の8章28節、もう皆さんよく覚えていらっしゃる箇所と思います。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。こうして愛の命令が真理となりました。闇が消え去り、誠の光がすでに輝いていると。これは明るさ、のことを言っているのではなく、罪の闇が消え去り、誠の光、神様の真理の光が、希望の光が、愛の光、喜びの光が輝いていると告げています。ですから光の中にいたらですね、闇は消え去っているはずです。悪や絶望や偽りがはびこるはずはありません。しかし9節にありますように、私は光の中にいると言いながら愛を行っていない、帰って憎んでいる人がいたら、その人は勘違いをしているんだと、あるいは偽りの中にいるんだということになります。まさに偽教師たちがそうだったのです。私たちは勘違いをしているんでしたら、それを、理解を正していただければいいですね。求めれば必ず正しい理解に入ります。もし神様をまだ恐れなくて偽っていたらですね、それは悔い改めて、神様、私の罪を許してください、憐れんでくださいと求めれば、神様は許し助けてくださいます。でも拒んだままですと、やはり闇の中に留まってしまうんです。そして十節にヨハネはさらに励ましています。それは信仰を危機にさらされていて苦しんでいる人だけでなく、もう信仰を貶めてしまっている偽教師たちにも語っているんだと思います。十節をお読みいたします。光の中にいると、失礼しました、十節です。自分の兄弟を愛している人は光の中にとどまり、その人のうちにはつまずきがありません。つまずきというのは挫折することです。信仰を挫折することです。偽りの教えですと結果は挫折です。でも真理のうちに歩んでいる人は挫折することがないんですね。させられることがないんです。自分の兄弟を愛している、キリストの救いを、キリストを受け入れて救われた人のうちにはキリストが生きておられます。そしてキリストが罪を清めて命で満たしてくださいます。愛で満たしてくださいます。だから愛を行えるようになるんです。そのようにキリストと共にある人がつまずくわけはない、大丈夫です。疑うからそういうふうに心配するんですけども、疑う必要はないです、心配する必要はないです、大丈夫ですからと。なぜなら キリストが私のため、あなたのためにここまでして愛し、命を捧げてくださって、そして勝利されたんです。キリストが守らないわけはありません。挫折させるわけはないんです。ですから、この最も尊いと言われる愛の命令を守ろうとすることに臆病にならないでください。そのことがあなたの信仰を強め、確信させ、そしてまっすぐな道を歩めるようにしますよと教えています。どうか私たち、そうは言ってもですね、闇の部分が残っています。それはどう解決すればいいか。キリストの光にその心の隠している部分を晒してですね、清めていただけばいいんです。隠していて、神様の 目から隠れていてですね、いいことはないんです。でもなんか恥ずかしかったり、また自分の楽しみを失いたくなくてっていうことで、箱の中に入れて隠してしまうということがありますけども、でもそうすると将来に対してですね、いいことはないんですね。どこに行っちゃうか分かんないっていうことになってしまいます。でも光のもとに全て晒しましょう。そうすれば私たちは喜びと平安と感謝がどこにでも満ちるようになります。このように神の命令を守るということが愛の命令に集約されていきます。そしてこの愛を目指していれば私たちは迷うことがないんです。福音の光は今も輝いています。救われた人もまだ救われてない人も救い主を呼び求めましょう。確かに誠の教えを損なおうとする働きは今も働いています。そして時に信仰が見えなくなったり、信仰の力が失われたりということがあります。その時には主を呼び求めて光のうちに戻していただくだけでいいのです。どうか光の子供となり、光のうちを歩みましょう。そうすれば闇は消え去ります。もう一度2章の8節をお読みして終わります。第一ヨハネ2章8節、私はそれを新しい命令としてもう一度あなた方に書いているのです。それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理です。闇が消え去り、誠に光がすでに輝いているからです。お祈りしましょう。天の父様、どうか私たちが光のうちに歩むことができるように、闇を照らされて清めていただけるように、そして平安と愛と希望のうちに歩めるように導いてください。